大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは2018年通常国会です。1月22日から始まった通常国会ですが、オープニングでも少しお話しいただきましたが、改めてどういう流れになっているのかというのを教えていただけますでしょうか。
はい、通常国会毎年1月に召集をされて150日間の会期が設定をされます。で、今年はまあ1月22日に召集をされて、はい、最初の一番大きな仕事は冒頭でも申し上げましたけれども、来年度予算、そして来年度税制改正を年内に成立をさせなければならないということがあります。そしてもう一つは、この1年間さまざまな行政機構が国民サービスを執行してきている中で、新たに生じたさまざまな事象に対応するための予算、補正予算というものを秋から、年明けにかけて組むことになっているんですが、はい、昨年は10月に衆議院選挙がありましたので、臨時国会というものを開くことができなかったんです。まずはこの通常国会始まって最初の冒頭で今年度の補正予算を成立をさせなければならない、これには各地で発生した地震や災害への対応、あるいは大きな災害がいつあるかもわからない、そのために必要な老朽化した施設とか、あるいは国民の皆様の生活暮らしを維持するために必要な社会的インフラ、トンネルとか橋とか道路とか大変老朽化しているところもあります。こうしたことを一日も早く補修をしていかなければならないところに必要な予算、こういったものを補正予算の中に盛り込んで、成立を図っているんですが、これが今収録の段階なので確たることは言えないんですけれども、できれば今日この時点ではもう成立をしているんではないかと、それに向かって今頑張っているところです。この補正予算の中にもう一つ、大阪の中小企業にとって大変関心の高いものも盛り込ませていただいておりまして、はい、それがものづくり補助金というものです。はい、これは2012年に創設をした新たな補助金の制度なんですけれども、大阪でも大変高い技術力を持った、素晴らしい企業がたくさんあるんですけれども、こうした中小企業が新しいことにチャレンジをしようと、試作品を作ろうといった取り組みをする際に出す補助金の制度を作ったんですね。で、それまでは新しい取り組みチャレンジをしようと言ってもそれが成功するかどうかわからない、試作品の開発が不発に終わるかもしれない、そういった失敗するかもしれないものに国の予算を当てることはできないというふうに、財務省なんかは常に言ってきてできなかったんですね。しかしながら今こういう時だからこそ、日本の経済を底上げしなければいけない時だからこそ、チャレンジをしようという中小企業を応援すべきだと言って創設をしたのがこのものづくり補助金なんです。で、大阪では東大阪とか大東市とか八尾市とか、それ以外にも多くの中小企業がありますが、このものづくり補助金を活用いただいておりまして、このおかげで新しい開発ができた、新しい製品を作ることができたというふうに大変多くの中小企業の方々に喜んでいただいています。これを今年度もぜひとも補正予算の中に盛り込みたいということで取り組んできまして、おかげさまで今年も去年と同等の金額を計上することができて補正予算の中に盛り込まれたということをご認識いただきたいと思います。この補助金も近くそれぞれ地域地域で受付が始まりますので、申請を待ち構えていらっしゃる中小企業の方々もいらっしゃるかと思いますので、ぜひ手続きを進めていただきたいなというふうに思います。さらにそれとセットでですね、これは来年度の税制の中に盛り込ませていただいているんですけれども、こうしたものづくり補助金を活用して新たな設備を導入をした中小企業に対して、新たな設備を導入すると、その設備に実は固定資産税という税がかかるんですね。で、この固定資産税というのは他の税制と違って赤字の中小企業でも支払わなければいけない税なんです。そうすると、いやうちも新しい設備を導入したいけれども、それにまた固定資産税がかかるんだったらちょっと負担が重いなと言って足踏みされる中小企業の経営者の方々もいらっしゃったんですが、実は来年度から新たな税制を導入しようということを来年度税制の中に盛り込ませていただいておりまして、これは市町村で条例を制定していただく必要があるんですが、この新しい設備を導入をして生産性を向上させた中小企業に対しては固定資産税をゼロにすることができると いう税制を導入をする予定なんです。
ゼロってすごいですね。
はい、実は昨年半分にしようというところは実現をしていまして、はい、これを多くの実は中小企業の方々に喜んでいただいて活用いただいたんですが、この4月からはこれをゼロにしようということを盛り込んだ税制改正案を提出をさせていただいております。これによって、ものづくり補助金で設備を導入をして、その設備にかかる固定資産税はゼロに、これは市町村によってもしかしたら差があるかもしれないんですけれども、ゼロにすることができる、そういう制度がスタートしていますの でしかもこのゼロにするということを決めていただいた市町村には、はい、このものづくり補助金を優先的に、採択をしようというこの連動型になっていますので、はい、ぜひご関心を持っていただいて活用していただきたい。さらに市町村においては、これは公明党ネットワーク力を使ってですね、それぞれの議会でこの固定資産税をゼロにすることができる制度をうちの市でも導入しようじゃないかという働きかけをやっていきたいなというふうに思っておりますので、町議員にもぜひご支援の輪をいただければなと思います。
それはやはりこう中小企業にとったら負担がなくなって、少なくなって、さらに素晴らしいものづくりへとつながっていきますし、結果的に国の経済発展にもつながるということで、ウィンウィンですよね。
そうなんですね。中小企業の今抱えている課題の一つが、先ほども申し上げましたが、人手不足というのがあります。はい、人手不足を解消するためには生産性を向上させていかなければならない。つまり同じ人数、同じ時間でより多くのものを作っていく、そういった新しい設備を導入する、あるいは IoT を導入していく、そのことやっぱり応援をしていく支援策を作っていかなければいけないと思うんですね。これまではなかなかそういう新しい設備を導入しようと思っても十分に予算を当てることができないので、古い機械を大事に大事になんとか仕事をしてきた、それによって大変時間も労力もかかってようやく製造ができてきた、そういった中小企業多いと思うんですけれども、思い切ってこの機械に新しい設備を導入していただいて、あるいは新しい IoT の設備サービスを入れていただいて、これまでの何倍も早く何倍も多くのものを同じ人数同じ手間暇で作ることができるというような環境をぜひ作っていきたい。でそれを後押しをしていく、でそのことがやはり中小企業が抱えている人手不足、こうしたことにも対応することができるというふうに思っています。
ありがとうございます。後半も引き続きよろしくお願いいたします。